元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーブのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白壁ベーノっていうの。みんなからは白壁ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーレ。
およそ2年にわたってお送りしてきたこの番組ですが、今回が最後の放送となります。振り返れば、最初は倉敷の名だたる企業の皆様にご協力いただいて、企業の魅力はもちろん倉敷との関わりや地元への愛を教えていただきました。その後、倉敷商店街の理事の方々や市内でお店を営む方などお話を聞いてきましたが、どのお話も興味深く、私は新たに知ることも多かったので、リスナーの皆さんにも一緒に楽しんでいただけていたら嬉しく思います。この番組を通して私が一番思ったことは、ご出演いただいた皆様が本当に倉敷愛にあふれているなぁということ。話を聞いている私もどんどん倉敷やそこで暮らす皆さんの魅力を知ることができ、倉敷のことがもっと好きになりました。ご出演いただいた皆さん、そして番組を聞いている皆さん、本当にありがとうございます。
葵ちゃん、本当に最終回なの？最終回も出演者の方に倉敷愛をたくさん語ってもらうの。リスナーの皆さんも最後まで楽しく聞いてほしいの。
さあ、白壁ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほらレーノ。
このコーナーは白壁ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
エイトバイ瀬戸色さんなの。
エイトバイ瀬戸色からは、こちらを運営されています合資会社ガラクタスの代表、中野美希夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
エイトバイ瀬戸色、こちらが今年3月にオープンした倉敷市小島にあるスープバル、
はい、
ということなんですが、
はい、
合資会社ガラクタスという名前に見覚えがあります。
ありがとうございます。
はい、以前あのデニムロッジをインタビューさせてもらった時に、
はい、
こちらの会社から黒苗さんが、
あ、その節はお世話になりました。ありがとうございます。はい、
こちらこそお世話になりました。はい、ということはデニムロッジも関係しているお店なんですか？
あ、そうですね、あのデニムロッジは小島ジーンズストリートにある観光案内所兼休憩所になるんですけども、そこにですね、まあ、エイトバイ瀬戸色っていうのはレストランなんですけども、同じ日にオープンしたデニムロッジネストっていうゲストハウスがありまして、
はい、
そことあの兄弟店になります。
ほー、デニムロッジの事業がさらに広がりを見せたっていうような、
そうですね、はい、
感じですね。
はい、ありがとうございます。
なるほどなの。
これはこのデニムロッジを作った時からこういう風な展開をしていこうっていうような予定があったんですか？
やっぱり小島のジーンズストリートっていうのは皆さん倉敷とかに宿泊されてお昼にジーンズストリートに観光に来られるって方が多かったので、
はい、
夜スーッといなくなってしまうんですね、
うんうん、
でそのあたりちょっと残念だなっていうのがありまして、ぜひもっと小島をこう楽しんでいただきたいなっていうことで、宿泊施設とあとはそれに対応したレストランとか飲めるところとかそういったところも準備できたらいいなとはおぼろげながら思っておったので、はい、
小島への愛をもう垣間見ましたね今
ありがとうございます
中野さんと小島っていうのはどういうつながりが、はい、
私自身がですね小島の出身でして、
はい、
もう本当にジーンズストリートのほぼ中にあるメガネ屋のせがれなんですけども、はい、もともとジーンズストリートが商店街だった時代から慣れ親しんでるものなので、ちょっと他の方より愛が強いかもしれないですね。
いやいやいやいや、ちょっとじゃない気がしますけども、もう今やね、ジーンズストリートとして有名ですから、
はい、そうですね、もうまさかこういう風な発展を遂げるとは思ってもみなかったので、ただやっぱりそのジーンズの業界の諸先輩方がこうやって世界に代表するような観光地を作っていただいたので、僕らの世代でまたそれをさらに若い世代にバトンタッチできるようにつなげていきたいなっていうふうに思ってます。
黒明さんからもすごいデニムロッジへの愛というか、
はい、
地域への愛を感じたんですけども、それは中野さんのそういうところも受け継いでらっしゃったんですかね。
彼も私の実家のすぐ斜め前の家の子だったので。
そうなんですか
もうみんな半径100メートルぐらいの近場の人間なので、
はい、
小島愛というよりはもう地元愛に近いものはありますね、はい、
地元への愛情たっぷりなの。スープにも愛情たっぷりなの。
そんな小島デニムストリートを盛り上げている、はい、さらに盛り上げようとしている、
はい、
8 by 瀬戸色、8が8、数字の8ですけども、はい、これはどういう意味を込めて付けられた名前なんですか？
は
い、
そうですね、もともとは縁結びの8だったり、あとは横にしても現代になる字面だったり、
はい、
あとはクリエイトの8、それとか食べる、食事できる場所なのでイートエイトのイートの過去形ということで、そういったいろんな意味を込めて付けました。
すごいですね、いろんな意味が凝縮されているというので、はい、どうやってそんなにいっぱい意味合いを持たせたんだろうっていうぐらい、ね、なんかひらめきがあったんですか？
もう最初はやっぱり8っていうのがその末広がりな感じでもともといいなっていうのは思ってたんですけども、うん、はい、あとはもう大体人から聞いて、あ、それもいいねってもらって意味をどんどんつけてきました。
本当に漢字で8のようにいろんな広がりを見せて、
そうですね、はい、
そして今年の3月にオープンしたということなんですが、商品としてはどういうこだわりを持ってどんなものをレパートリーとして揃えているんでしょうか？
私どもの その会社が食品製造を行ってまして、
はい、
で業務用の食品を製造してるんですけども、うん、その中でやはり一般の方にもそういった自分たちの商品っていうのを楽しんでいただきたいなということで、どこか提供できる場所を確保したいなっていうところから8を提供できる場所としてご用意いたしました。はい、
食材もこだわってらっしゃるんですか？じゃあ、
そうですね、はい、特にですね地元っていう意味で言うとですね、今小島の初めてのブランド塩っていうのがありまして、塩田王野崎家の塩っていうんですけども、
はい、
こちらを全ての料理に利用させていただいて、それで料理のレパートリー展開してます。メインで瀬戸色っていうその食品ブランドを展開してるんですけども、はい、その中でやっぱりスープをメインで結構やってますので、いろんな料理展開できたらなっていうことで、今回塩を使ったそのスープっていうことの発展系で、そのスープラーメンっていうのをうち独自で作ってるんです、
うんうん、
でその小島塩ラーメンプロジェクトっていうのもちょっと町おこしであるんですけども、その中にうちの塩スープラーメンも入らせていただいてます。
よくイメージするようなラーメン屋さんの塩ラーメンではなくて、は
い、健康に留意したというか、スープ全部飲み干せるようなそういったちょっとコクのある味に仕上げてますので、
ためらいなくスープが飲めるのは嬉しいの。むくみを気にしなくていいの。
豆乳の担々スープラーメンとかそういったのはもうイソフラボンたくさん入ってますので、はい、しっかり飲み切ってくださいみたいな。
じゃあもう本当にスープ単体だけじゃなくてそういう麺類もあったり、
そうですね、麺自体も小島の製麺所の麦の麺さんっていう、製麺所さんから取り寄せまして、
はい、
かなりスープに絡む麺を使ってますので手前味噌ですが美味しいです、はい、
食べたくなってきました。
ありがとうございます。
この内装、
はい、
インスタグラムで拝見しますとテーブルのところにこう鉢、
あ、そうですね、
はい、
ちょっと私の方でデザインしたんですけども、うん、全部鉄でできてまして、鉢をこう縦に2つ十字に重ねて、
うん、
で上にテーブルを乗せてあるんですけども、小さい丸と大きい丸で上から見ても鉢になるようにデザインします。それを作っていただいた鉄の製作所がすぐネイトの隣にある、うん、倉敷ストーブさんというところで、
はい、
地元の小島の職人さんに作っていただいたんで、はい、
すごい、もう本当に地元のいろんな方がコラボしてるお店ですね。
はい、ありがとうございます。
しかも極めつけはお店の入り口の
そうですね、のれんのところにも、まあ、鉢っていうロゴがあるんですけども、うん、その周りにいろんな、まあ、食材だとかそういったカラフルなイラストを描いてくださったのも小島出身のイラストレーターの村上めぐみさんという方で仲良くさせていただいてます、はい、
こちらもね、いろんな野菜とか食材が書いてあってポップな仕上がりでカラフルで、
そうですね、可愛いデザインに仕上がりました。
地元を盛り上げるハブのような存在なの。
これからの時期お客さんに楽しんでもらいたいところはどういうところでしょうか。
梅雨が明けるとですね、皆さん夏休みだとか行楽に向けて気持ちも明るくなってくると思いますので、ぜひ小島に来られた際にはエイトだとかデニムロジネストだとかを利用いただければ、より小島をしっかり楽しんでいただけるんじゃないかなとは思っております。
ぜひ友人を連れてね、
はい、
皆さんでさらに小島を楽しんでもらえるきっかけになればと思います。
はい、はい、
ということで今回はエイトバイ瀬戸色を運営しています合資会社ガラクタスから代表の中野美希夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エイトバイ瀬戸色さん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ
白壁屋殿のもっと暮らし知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。ここからは倉敷商店街とも縁が深い大原美術館より公益財団法人大原芸術財団財団本部事務局長の森川雅則さんにお話を伺います。森川さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は、2009年からですね大原美術館の方に勤めさせていただいております。で、大原美術館は最初は業務営業担当をしておりましたけれども、2018年から副館長になって、去年4月から財団本部ということができましたので、そちらの事務局長を務めています。副館長時代の7年間っていうのを振り返るとですね、
はい、
西日本災害があって、それからコロナが発生したりということで、東本清掃して資金集めとか開館閉館の繰り返しだったりとか、まあ自称災害対策副館長だったなというふうに思っております。
はい、大変なタイミングで副館長を務めてらっしゃったんですね。
まあ神が与えた試練というか仕事ですから、なんとか皆さんの力を借りてそれを乗り越えれたという形ですね。
そして今は財団本部の事務局長ということなんですが、はい、そうですね、施設をこう取りまとめる財団の責任ある役職に、
まあそんなもんです
いやいやいやいや、はい、誰でもなれるものではないので、 それではですね、はい、今年も商店街まるごと美術館アートコンテストの時期も迫ってまいりましたが、
そうですね、
はい、商店街との関係性も含めてどのようなイベントか改めて教えてください、
はいはい、今年は第13回ということですね。商店街まるごと美術館アートコンテスト、もう13年になるということで、まあ、これは私も本当に積み重ねるとすごいなというふうに思いますけれども、商新連、まあ、商店街振興連盟の方が主催となって、芸科大とか、それから、まあ、美術館もとよりですけども、家計美術館さんとか、まあ、いろんな行政の方々とかも含めてお力添えをいただいて実施しているコンテストだと思います。大原美術館の方から作品を5点ほど選んでいただいて、それに対して作品を描いたり模写したり、想像力を働かした作品を応募いただいたのを審査して、それを年末の12月だったかな、その作品選ばれた方々をこう商店街のところに展示すると、
はい、
そういった枠組みの取り組みだったと思います、
うんうん、
まあ、その前身といえばですね、この、まあ、商新連がやられているまるごと美術館の前、ここに来るにはですね、ミュージアムストリートっていうのがあったんです。
ミュージアムストリート、
はい、もうこれはもう本当に商店街どうしていくかっていうようなことがですね、いろいろ職域を超えて、行政の方も民間の方も各種、まあ、団体の方も一緒になって、夜な夜な商新連の事務局で話をしていってたんです、
はい、
その時に、まあ、大原美術館の作品を、うん、イーゼルで飾って、で各店舗の方々が、まあ、自慢げにこうお披露目していただいて、で訪れる観光客とか地元の方々をこうご案内する一つの、まあ、ツールに使っていただくと、でそれを作品を見てこうミュージアムのストリートを歩いていってるので、気づいたら美観地区、あ、ここが大原美術館かみたいなそういう構想で建てたのが最初のミュージアムストリートだったんです、
はい、
それが発展的になって、今は商店街まるごと美術館として各、うん、いろんな方々の作品の応募まで含めて実施されているということで、非常にこれは拡大発展的になっている取り組みじゃないかなというふうに思っております。はい、
倉敷市内に在住の子どもたちを中心にいろんな方がね、
そうですね、う
ん、作品を応募できるというような、
うん、いいことだと思います。できた作品が展示されてると、描いたそのご本人も見に来たいでしょうけれども、ご家族でね、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんと一緒に見に来るとか、
うんうんうん、
それからお友達同士と一緒に見に来るとか、
うんうんうん、
そういう話が出るっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、美術に親しみを持つっていう点でもね、
そうですね、
すごいいいですよね、
う
ん、
県外からお越しの方でしたかね、そういう意味ではその、うん、まあ、大原美術館に来られた方も含めて、その商店街を通ってそういう作品が展示してあるのを見て、非常に、まあ、素晴らしい取り組みじゃないですかというようなことの、まあ、そういったお声をいただいたということで、商新連の方の方もお話しされてましたね。
はい、もう私も県外出身なんですけども、はい、初めてあれを商店街で見たときに、大原美術館ってやっぱり全国で有名な美術館じゃないですか。
はい、ありがとうございます。
もう国際的にも有名ですけども、うん、そういった美術館が地域の商店街と手を取って、うん、またああいうこうコンテスト、うん、展示をしているっていうところに、なんだかこう美術品を扱う一級の美術館っていう点と地域を大事にしているっていう愛を感じて、なんかすごいまた大原美術館のことが、また美術品のことがこうぐっと身近に迫った感じがしましたね。
本当におっしゃる通りだと思いますよ、
うん、
まさに本当地域を大事にしている大原の真骨頂みたいなところかもからですね。
はい、そのアートコンテストが今年も開催される、はい、ということで、
13回目、これ以上に盛り上がってほしいなというふうに思いますね、う
ん、はい、今年も募集期間きっと夏休みにね合わせて、
そうです、8月1日からですかね、募集期間が10月の10日までですか、うん、多くの方々にその作品を一生懸命作ってね、想像力を働かせた作品を応募してほしいですよね。
そうですね、うん、ぜひいつも以上にね盛り上がるといいなと、
そうですね、はい、
思います、
はい、
そして大原美術館ですが、
はい、
この魅力っていうところをですね改めて教えていただきたいと思います、
うん、魅力と言われるとあれなんですけど、大原美術館が、まあ、ラジオを聞いている皆さん方にうまくお伝えできるかどうか分かりませんけど、今、まあ、大体大原美術館っていうのは常設の展示であるというふうに皆さん思われていると思うんですけど、
はい、
確かに モネ、ルブレク、ゴーギャン、それから、そういった作品は、そう展示替えをするものではないので、
うんうん、
いつ行っても見られるという感覚だと思うんですけれど、それを裏を返せばいつ行ってもいいんだというふうに思われる方もいらっしゃるのも事実で、だけど作品を身近に感じてもらうということになれば、やはり回を重ねて足をお運びいただくということが必要だと思うんです。でそのためにはやっぱり普段見ていることをしっかり、まあ、見てもらうというか、そういうためにはですね、今展示やってますけども、コレクションハイライトという展覧を開催しております。要するに、大原美術館にもたらされた作品たちの、そのどういう時代に誰がもたらされたというようなことを、その時系列でこう展示していっておりますので、例えば大原孫三郎と小島虎次郎の時代の作品収集のことであるとか、その時代時代のことで正立てでこう楽しみいただけるような展示になっております。それをこうせっかくですから、やっぱり来て見ていただきたい、言葉にならなくてもまず見ていただきたいというふうに思いますよね。
そうですね、はい、
またたくさんのワークショップもこれから計画しておりますし、
はい、
移行で大原というワークショップなんかもですね、これもホームページなんかで見ていただいて、それから申し込みができるようになりますから、お気軽に美術館の情報を入手していただきたいなというふうに思います。
最新の情報は公式ホームページが一番早いですかね、は
い、早いですね。
じゃあそちらでぜひこの常設展とか、またワークショップの情報、
そうですね、
参加申し込みもそちらからできるんですよね。
大丈夫です、大丈夫です、はいはい、そちらからお気軽にプチプチって申し込みしてください。
今大原美術館の来館者としてはどういった方が多いんですか、
うんうん、でもね、地元の方は確かに増えてきてる、はい、それからインバウンドも否めない、外国の方も増えてる、
うんうんうん、
はい、という状況ですかね。昔はその県内の方が1割2割だったんですけど、今もう少し約半数近くまで、まあ、県内の方も増えてきてる、
うんうんうん、
新しい時代の来館者、若い方にも増えてきてるんで、なんかそういう、時代が少しこう変わってきてるかなというのを感じますね。
おー、
うん、
ますます地元から愛される美術館になってきてるんですね。
そうですね、みんなのマイミュージアムですから、
うん、
誰一人取り残さない、一人一人皆さんのための美術館でありたいというふうに思いますから、はい、
ぜひまた皆さん足を運んでいただきたいと思います。
はい、申し上げております。
そしてそんな大原美術館があります倉敷市ですが、
はいはい、
これからどんな街にしていきたいなというふうに思われていますか。
どのようにしたいかということまで言うとおこがましいので、まあ、どのような町でどのような倉敷でありたいかというふうに願うことを言葉にするとですね、私はさまざまな達人の存在する倉敷というか、
はい、
そういうなんかこう達人がいる倉敷というものをやっぱり特化していくことが必要じゃないかなと。
達人
アーティストでもそうですし、それから料理シェフもそうかもわかんないですし、芸術家音楽家もそうかもわかんないですし、もしくは農業を携わる人がそうかもわかんないですし、やはりその倉敷の中で達人という方々がいろいろ集って、それぞれにとんがったそういう夢とかビジョンとかアクションがある中で、皆さんがそのお互いのことを認め合うというか、いわゆるそこには本物がやっぱり宿りますので、で大原芸術財団というか大原美術館の中にももちろん本物の作品があるということで、本物の町倉敷になる、まあ、必然があるのかなというふうに感じます。
はい、本物達人が集まるとまたその背中を見て後進も
ね、
どんどん育っていきますから ね、
そういって今お話しいただいた時代をまあつないでいくということも必要でしょうしね。
うん、そうですね、うん、またこう魅力的な街でそれが継続されていくと嬉しいですよね。
そうですね、もう本当にそう願ってやりませんね。
まだまだお話伺いたいところではあるんですけども、はいはい、コーナーも終わりの時間が近づいてきました、はい、ぜひリスナーの皆さんに最後のコメントをお願いします。
はい、今はその多様化の時代というかダイバーシティの時代とよく言われてますけれども、私が考えているのは、やはり自分本位自己本位な時代ではなくて、やっぱり相手の気持ちに寄り添うというか、相手の意見を聞くという精神が求められているのかなというふうに思います。そう考えると、相手のことを聞くことイコール感じることであって、そのためには大原美術館というのがですね、作品と対峙することによって静かに自分と向き合える時間を共有できると思います。そういう意味で、せっかくですから地域の中にあるこの皆さん方から宝物だと言われている大原美術館を、自身のその健康とか自身の成長とか、そういったいろんなことのためにお役立ていただいて、もっと身近に感じていただきながら時を過ごして、素敵な方々と一緒にまた共有できるような、そんな輝く倉敷になっていけるように、ぜひリスナーの方も大原美術館にお越しいただきたいというふうに考えております。
芸術を楽しむだけではなくて、はい、自分自身の癒しとか成長にもつながる、は
い、そうですね、
そうですね、そういう魅力が大原美術館にもあるんですね、
はい、そう思います。
そしてこのコーナーでは出演者の方にリクエスト曲をいただいております。はい、何の曲をリクエストされますか？
私は今日はザ・ブームの風になりたいをお願いしたいと思います。
はい、なぜこの曲を、
はい、ここのところやっぱり6月ぐらいからムシムシ暑くなってきたので、やっぱここではやっぱ爽やかな曲もいいかなというふうに思いましてね、ちょっと久しぶりに聴きたいなというふうに思いました。はい、
なるほど、曲を通して皆さんに涼を感じてほしいですね。はいはい、ということで今回は公益財団法人大原芸術財団から財団本部事務局長の森川正則さんにお話を伺いました。森川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
森川さん、ありがとうなの。芸術は心を豊かにするの。これからも芸術の力で街を盛り上げてほしいな。
今年も夏頃にアートコンテストの募集があるとのことなので、ふるってご応募くださいね。お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの、今回が最終回となります。
白壁のはこれからも倉敷を盛り上げるな。また皆さんに会えるのを楽しみにしてるの。
2年間お聞きくださりありがとうございました。なお引き続き番組ホームページでは過去の放送を聞くことができますので、聞き逃した回、また聞きたい回などお楽しみください。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。